清流豊川のほとり、白い校舎のその中に個性豊かな頭脳がいっぱい、学生たちと青春を燃やしています。創造先生カタログ、この時間は豊橋創造大学および豊橋創造大学短期大学部の先生を一人二週ずつじっくり紹介していくコーナーです。今日は先週に続いて短期大学キャリアプランニング科伊藤圭一先生に聞きます。もう本当にいい意味で広いことが勉強できるのが、はい、この豊橋創造大学の短期大学部キャリアプランニングから、
はい、
で公務員になるには公務員試験を受けるんだよ、
そうで
っていうお話をね、はい、聞きました。例えば市役所受けたいと思ったら直接市役所に行って市役所のその試験を受けると思ってたんですけど、公務員試験っていうの壁が一個あるんですね。
あ、でも市役所だと市役所の試験を受けてもらって、愛知県だと愛知県の試験を受けてもらうので、うん、それぞれの、うん、あのなりたいところの公務員試験を受けてもらうっていう形にな
る。なるほどね。
統一試験ではちょっとないんですよね。
でも資格試験でもないし、
はい、
というね、はい、ちょっと特集なんですね、はい、公務員になりたい、
はい、
そんなあのことをいろいろと教えていらっしゃる伊藤先生なんですけど、伊藤先生創造大学来てもう彼これどれぐらいになるんですか。
まだ4年です。
そうなんですね、
はい、ずっといるような感じに思われるんですが4年です、
うん、
まだ、
うん、伊藤先生なんかずっといる感じがします。
あのよくオープンキャンパスで出勤しているのでそうだと思います。
なのでもしかしたらあのラジオを聞きの皆さんの中にも、ああ、あのオープンキャンパスの時によってあの面白い先生かって思ってる方もいるかもしれませんよ。先生
面白いって言っていただけると嬉しいんですけど、面白いところぐらいしか取れがないので面白いって言うと面白い印象が残ってると嬉しいです。
あの FM トゥヤースのスタッフもこんな仕事ですから、やっぱりキャラがすごい濃いスタッフが多いんですけれども、そんなキャラの濃いスタッフたちすら伊藤先生のキャラは濃いって言ってますからね。
そうなんですか。ちょっとそれだとなんかえって恥ずかしいような気もしますけど、あの普通にあのおとなしく生きてます普段は。
あの FM 豊橋のうるさい黒いおっさんのチャーリーすら伊藤先生のことをキャラが濃いって言ってましたからね。
そうですか。そんなにどうしましょうみたい
に。チャーリーに言われたらよっぽどですからね先生。
そうですか。でもあのそうなんです、あの教壇立つときに、うん、なんか印象には残らないといけないなと思うので、あのまあ、大体あのかっこいい先生とかかわいい先生とか印象に残るので、そうじゃないからなんか面白いこと話してないといけないなとはあの普段努力してます、
ね、え前回 の, あの放送ではなかなか先生の面白いところはあまり出てきませんですけれど も, もういつも授業ではもっと爆発してる感じ
と。感想を見るとあの出だしが面白いって言って、もう出だし全部面白かったら漫才みたいになっちゃうし、漫才90分やらないですからね、うんうん、あの出だしのところがとはあのよくアンケートに書いてあります。
授業の出だしが面白い、
出だしのところがあの面白くないと、うん、あの本編聞いてもらえない、聞いてもらえないっていうほど冷たい学生じゃないですけどあの出だしが面白いと今日は今一つだなと思ってる学生さんも興味持ってくれるし、ちょっと遅れて入ろうかなとか思う人も時間通りに出だしが面白いからっていうんで来てもらえるんじゃない
か、
う
ん、どんな出だしなんですか先生の授業。
今日ね電車乗っててとかおっさんが、ね、ハクションとかってするから、うんってだんだんすぐこうやって避けてったら、もうね、ガラスに顔がくっついちゃってさ、みたいな話をしたりとか、あと、あの、はい、前のおじさんがこっくりこっくり寝ててねって言って、私、めっちゃ電車で帰ってくるんで、こくってなった時にね、カツって、転んじゃって、これね、寝るってカクってなるっていうのって、やったことある、立ってても寝れるんだよ、人は、みたいな話をしたりとか、
はい、
あの、してます。
それ確かに面白いですね。
あの見たことをあの喋ってるだけなんですけど、今日はこんなこと喋ろうかな、うん、こんなこと喋ろうかなって思うと通勤90分かかるんですけど、うん、あの通勤時間も楽しいです。
このネタは絶対授業の頭で使おうっていうのをこうネタを取っておくわけですね自分の中で。
そうなんです。でもきちんとあのネタ帳を作っているわけでもなく、うん、ですごい面白いから聞いてよって思うと反応今一つだったりとかもするのでほどほどに考えてます。
なるほどね。でもその通勤片道90分、はい、先生どこから通ってるんですか。
名古屋市の熱田神宮の近くに住んでるので、はい、そこから名鉄特急に乗って、特急って言ってもちゃんと一般席に乗ってくるんですけど、
うん、
あの特急に乗ってでそこからあの、はい、自転車で健康のためという名の節約で自転車に乗って
駅から、
はい、
豊橋駅から、
はい、バスに勝てるようになりました今。
すごいですね。
はい、
でその90分の間に、こんなこと今日喋ろうかな、
そうで ですね、見たり聞いたりしたこととか、あの空見てて雲の形がねみたいな時もありますし、あの見たり、あ、学生さんって毎日が忙しかったりするので、私みたいに暇に90分通っている人にこんなの見たよこんなの見たよって話をすると、なんかで使ってもらえるんじゃないかなと思っていろいろ話をしてます。
でもう授業の出だしにしっかり心を掴んでおいて、
はい、あのそうです。じゃないとですね、私が担当する科目っていうのが専門科目って言って、あの進学してから初めて習うっていう科目の担当が少ないので、
うんうん、
どっちかというと高校の時に聞いてて途中で分かんなくなったよっていうような話だと、あ、いよいよそこが来たっていうと嫌になるといけないので、なるべくあの入り口だけでも楽しくしてます。
で中身の方はどうなんですか先生。
中身の方はですね、表情を見ながら、顔色見ながらって言っておかしいんですけど、わかるかなっていうような感じを、うん、あのしつこくやってます。
おや、今日はなんかみんな頭の上にいっぱいハテナが浮かんでるぞみたいな時もあったり、
ハテナっていうよりもえみたいな、
うん、あのそれ何先生みたいな、
あの自分でもちょっとパパパってやっちゃったなって思う時だとえっていう顔をされるので、うん、あのその表情も見ますけど、表情って日によって違うので、今だとすごくこう便利なクリッカーっていうカチカチってこう、
はい、
あの問題番号を押す電卓みたいなのがあって集計ができるっていうのを買ってもらったんですね、
う
ん、でそれだとすごい面白いんですよ。 これ何番か分かるって言って1番から5番まで押していってピッて押すとですね、うん、あの私が一生懸命説明しようと思った中身が全員分かってたりとかするんです。
へ、
そうするともう解説する必要ないじゃないですか。こうやって授業って空振っちゃう時があるんだなみたいな、うん、あの研究のテーマが授業なので、
うん、
あのそっかってこっちがすごいやりたいって思ってても学生もそれを分かってますからみたいなことを即座にあの判断できる教材っていうか、あの機械としてクリッカーっていうものがあって、今あっち行ったりこっち行ったりしてそれを使ってます。
便利ですね世の中ね。
本当便利です。だからあの間違ってる、うまく回答できてないとか分かってないなっていうのもすぐそこで集計できるので、そこで、うん、あの説明がいっぱいできるので、そうすると私喋るの好きですから、
はい、
ここいっぱい喋ってもいいっていうサインじゃんねとか思うといっぱい説明ができます。
なるほど。そうやってあの学生さんたちもあのマンツーマンじゃもちろん授業ないですから、はい、たくさんの学生さん対先生私っていう、その空間の中をうまくそれでやり過ごしていけると。
そうですよね。なるべく自分のニーズっていうんですかね、要求にちょっとでも応えられたっていう瞬間が、学生さんのニーズに応えられたっていう瞬間があるといいなと思いながらやってます。
実はね、さっきからね、あの隣に学生さんがいるんです。この後声出てきますけどね、もうずっと先生なんか学生さんねねってこう訴えかけるように喋ってるんです。
一応確認しながら、あの
そうだよね、
そうだよね、
間違ってないよね
っていう、あの案外こういうつもりでやってますって学生に話す機会ってないんですよね、うん、授業こういうつもりでやってるんですよとかっていうのって、うん、多分オープンキャンパスの時に喋るか、
うん、
こういう機会に喋るか、
うん、
あと少々渡しながら喋るかぐらいで、普段の時は、はい、あのこんなつもりで授業やってますっていうのはあんまり話す機会がないので、あの代表の学生さんにでも聞いておいてもらえば、ツイッターで拡散していくかもしれない、ね、
ツイッターでバーッと
しないと思いますけど。
あ、ちなみに先生の意思は学生さんたち伝わってましたか。うーんって言ってますよ。先生、
いましたね、よかったです、うん、話しておいて、
まあ、はいじゃなくてよかったですね、はい、先生ね、私もよかったですけれど、はい、で先生じゃあ創造大学来て4年目、
はい、
で暑さから片道90分を通っているという、
はい、なのでね、電車の中でどのくらい一日過ごしてるんだろうとか思うと結構な時間になりますけれど、うん、あの毎日楽しく過ごしてます、
はい、先生で創造大学に来る前っていうのは何をされてたんですか。
専門学校であの公務員の指導や、あのこれあの自分でも面白いなと思いますが、動物系のコースにもいたりとかしたので、あのワンちゃんって言わなきゃいけないですけど、
うん、
ワンちゃんをこうピョンって飛ばしたりとか、
はあはあ、
トレーナーの授業とか、
は
あ、あの動物看護でこうやってあの脈取ったりとか、ちょきちょきちょきって取り回ったりとか、実はできます。あのすごいあのガサガサっとしてて不器用に見えるんですけど、あのやれます。
公務員指導だけじゃなくて、
はい、他のこともやるっていうのがあの仕事でしたので、
はい
はい、あのそういうこともやってました。
さすが広くいろんなことを教えるキャリアプランニング科の伊藤先生ですね。
あのひどい仕事がわかるので、あの面白いです。で意図してなかった仕事だったので、動物の方は、
あ、そうなんですか。
あの意図してない仕事に就いた時はこうするんだよってアドバイスもできると思います。
うん、なるほど。じゃあ、あのその人生の経験上、
はい、
意図してなくて動物のいろんなことを、
はい、
ていう旦那さん。
犬怖かったので。
あ、苦手だったんですか。
嫌いじゃないんですよ。それだと好きな人に悪いので、うん、本当に怖かったんで、それでもワンちゃんの爪切るときにこうやって抱きかかえるので、やらなきゃいけないですもんね。もう本当に怖い相手の顔がここに来てみたいな、3センチ向こうにいて、
ガクガクブルブルしながら
噛まないでねみたいな感じでやってました仕事。
まあでもそんなあの経験を持ちつつ、そんな経験も学生さんたちに、
そうですね、いろんなことがあるけど、あの面白いし、すごい、ね、深く悩んでもあの日に日に解決していくからっていう楽天的な話をよくしてます。
なるほどね、日に日に解決していくから、
どうしようって今日思うけどねって言って、明日ちゃんと来るし、あの意外に自然に解決していくから。
なるほど、深く悩んだとしても、
そうなんです、あの他の人が解決してくれることもあるので、あんまり自分で深く考えない方がいいですよね。
なるほど、こうして伊藤先生の人格はできていたわけですね。
はい、楽天家だって言われるまで自分が楽天家だって気がつかなかったので、びっくりしました。
で15年間専門学校でずっと先生やって、で4年前にこの創造大学に来てと、今に至ると、
今に至ります
ということなんですけど、あの先週ちょっとお話もしましたけれども、あの伊藤先生といえば創造大学のオープンキャンパスで、もうなんかいつも おるな伊藤先生みたいな。
はい、いつも出勤してます。
はい、そのオープンキャンパス、やっぱり先生力入れてらっしゃるんですか。
オープンキャンパスってやっぱりこう入り口で全てが伝えられてるかどうかわからないんですけど、あのなるべくあのその先の進学に興味を持ってもらうっていうのは大事なので、あのなるべく楽しくなるようにやってます。
オープンキャンパスに来る人たちっていうのは今というか、まあ、高校基本的に3年生の子たちが対象、はい、
ですけれど2年生でも1年生でもあの来ていただきたいですし、あの保護者の方も一緒に来ていただいて全然あの大丈夫ですので、あの保護者の方にもあの見ていただきたいと思います。
はい、私もあの以前この創造大学のオープンキャンパスの、ね、公開生放送をやらせていただいて、その時伊藤先生のお話、いろいろお伺いしたんですけれども、結構ね見てみると保護者の方と来てる子いますね。
そうなんです、やっぱりあのそれが保護者の人とついてくるのって思う人もあるかもしれないんですけど、あの保護者の方にも見ていただいた方が私たち教員にとっては安心なんですよね。行ってきますって言って出かけてる先がお父様やお母様が見たことあるっていうところだと安心して送り出せると思うんですよね。なのでぜひ一度あの保護者の方だけで参加をしていただいてもいいと思うし、一緒に来るの嫌だよって言われちゃったら、あの違う日に来ていただいてもいいので、一度見ていただくとあのいろんなこと、もしお子様が悩まれた時にでもこういう環境で悩んでるんだなって想像ができると、まだあの安心できるし、あのどこへ話を持っていったらいいのかなっていうのも見えてくると思うんですよね。なのでぜひオープンキャンパスをお越しいただければと思います。
そうですね、あの自分が学生だった時っていうのはそんなオープンキャンパスとかにもう大学にこれから入るのに親が一緒に来るなんてとんでもないって思ってたんですけど、
ちょっと恥ずかしいって私でも思ったりとかしたんですけれど、今はもう入学式から来ていただいて卒業も一緒に見送っていただいて、あのいいんです、興味を持ってもらうっていうことっていいことなので、あのご自分のお子さんがどんな感じなんだろうっていうのは、興味持ってもらってると学生たちも頑張れるんじゃないかなって思う面もあるので、あのぜひ興味を持ってですね、あの見ていただけるといいかなと思います。
ね、やっぱりこう親の立場になってみると、いざなってみると、まあ、お財布の紐緩めるのも私たちだしみたいなところもちょっとあったりとかね。
そうですね、あのスポンサーって言っちゃおかしいですけど、
あの、まあ、でもそうですよね、
払っていただいてますから、あのそれなりにどんな授業をやってるんだろうみたいな、授業も時代とともに変わってきていますので、保護者の方が受けられた時よりもあの中身が変わっていると思います。今大学の先生方同士で授業のあり方や何かを勉強したりとかする機会がすごく多いので、あのロードテキストを読んでいるだけとかそういう授業ってなくなってきてますから、あのぜひあの模擬授業や何かも保護者の方聞けますから一緒に聞いていただけるといいと思います。
あとオープンキャンパスに来ると先ほどから、まあ、お金の話も出てますけど、例えば大学って学費ってどれぐらいかかるのかなとか、
そうですね、学費とか今話題になっている奨学金とかありますけれども、借りたら返さなきゃいけない奨学金もありますけど、ね、学費あねじゃないですね、あの学費があの減免になる制度とかもいろいろあるので、あの それにチャレンジをしてみるっていうのもいいと思うんですね。ちょっと前までだと勉強してそれがお金に直結するっていうことって良くないことだみたいな感覚ありましたけど、今だと勉強してそれが実ったから学費が返ってくる。キャリアプランニング課でも資格に受かると受験料を開始するっていう制度をやっているので、うん、そうやってお金が返ってくるよとかってちょっとずつ励みになるっていう制度もあったりしますから、ぜひ聞いていただきたいと思います。
オープンキャンパス来ると保護者の方向けのそういうお話があったりもするんですよね。
はい、できます。
ぜひ親御さんも、
はい、
別に親御さんじゃなくてもご兄弟
とか、はい、弟さんとか妹さんとかと一緒に見えたりとかもします、うん、もちろんご飯無料ですから、
うん、
でちょっと他のことで遊びたくなっちゃったら違うところで敷地広いですから遊んでてもらって全然構いませんので、
ね、はい、はい、でも創造大学ね、グランドよくサッカーなんか少年たちやってたりしますし、
はい、
ね、あと学園祭とかね、はい、少年になると一般の方もたくさん、
はい、遊びに来てもらいますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います、
ね、そ の, オープンキャンパスなんですけれども、どれぐらいのこうスパンでやってるんですか。
3月1回、4月1回、5月1回、6月1回で、7月は2回、あ、
夏休み入りますからね、
はい、で8月が1回、
うん、
間違ってたらどうしようとか思いますけどそんな感じでずっと必ず月に1回はありますので、
はい、先生もなんかそのオープンキャンパスの中でこんなことちょっとやろうかなと思ってるとかあるんですか。
ですね、ペッパーくんもが学校に来るので、ペッパーくんと一緒に授業をするっていうのをやります。
楽しそう。
ペッパーくんと一緒に未来日記って未来に向けての日記をつけるんですけれど、うん、今ペッパーくんと打ち合わせ中です。ペッパーくんと打ち合わせってできるのかなとかも、ペッパーくんと打ち合わせしてます。それを3月、4月、5月、6月、7月までシリーズでやっていきますので、うん、何回来ていただいてもペッパーくんは変わりませんけど、私は変わってると思いますので、はい、楽しく受けていただけると思います、
はい、ペッパーくんはずっと創造大学いるわけじゃないですけど、
はい、
伊藤先生は多分来ていただいて入学していただいたらいますからね。
あ、います、います。もちろん来なくていいよって言われちゃったら大変ですけどね、います。
はい、ですのでね、ぜひそういったオープンキャンパス参加していただきたいと思います。確か特に申し込みもいりません。
そうですね、申し込みもできますよっていう形にはなってますけれども、基本参加自由ですので、
うん、
当日天気がいいから行こうかなと思えば来ていただければ大丈夫です、う
ん、はい、ですのでね、まあ、詳しくは創造大学のホームページなどご覧いただければですね、はい、詳しく載っておりますので、
はい、
ぜひね、オープンキャンパスもたくさんやってますんで参加していただきたいと思いますね、はい、はい、そんな伊藤先生、最近なんかこんなことハマってるんだよねみたいなあるんですか。
こんなことハマってるんだよね、うちに帰ると5歳と3歳の子供が喧嘩してたりとかして奥さんが不機嫌だったりとかするので、ハマっているというよりは玄関開けたら明るい家庭であることを祈りながら家へ帰ってます。
あ、なるほどね、会場がいるわけですね、
はい、
伊藤家にはね、は
い、じゃあっていう声が聞こえてきて、なんだって思うと特命の喧嘩してたりとかするのでびっくりします。
それがまたなんか大学にいると若い、ね、この大学生たちのこうなんていうんですか、こうピチピチしたフレッシュな感じがありますし、
はい、
うち帰ると思って今度ちびっ子がいてね、
はい、違う感じのフレッシュな感じがして、私だけがなんか老け込んでいく感じが日々してます。
いやいや、でもね、その90分の間に今日こんなことあったな、今日は家はどうかなっていろんなこと考えながら、
授業の時は授業のことしかほぼ考えてません。あ、帰りにちょっと寄り道しようかな自転車でっていうようなことはちょっと考える時があります。
帰りの90分はどうなんですか。
ですね、自転車にしてから特にいろんなところに寄れるので面白いです。豊橋駅着くまでに、
うん、なるほど。
あ、飴食べたくなったりとか、スーパー寄りたくなったりとか。
先生ご出身は。
あ、名古屋です。
名古屋、
はい、で今も名古屋に住んでます。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ別に豊橋そんなすごい遠い町じゃなかったですよね、昔から。
そうですね、豊橋身近によく電車乗ってちくわ川に来たりとかしてたのでそんなに遠いイメージはなかったです。あと柿を次郎柿川に来てたりとかしてましたし、うん、割と身近なキャベツとかも割と遠出をして物を買ううちだったので田原にキャベツを買いに来たりとかもしてました。
節約になってない
、はい、何が安いんだかさっぱりわからないですけど来てました。
うん、なるほどね、はい、じゃあ名古屋に生まれて、今も名古屋から片道90分で通勤、はい、面白いこと考えながらしている
という、はい、でも豊橋来ると豊橋が面白いんですよね。もっと面白いことを自転車で見つけたいと思います。
はい、わかりました。じゃあもしかしたらその辺伊藤先生が自転車でうろうろ走ってるかもしれない。
はい、ボート走ってたらちょっとって言ってください。
危険ですからね、
はい、どこかぶつかっていっちゃうといけませんか。
わかりました。ということでオープンキャンパス、
はい、
月一のオープンキャンパスには必ず伊藤先生も繰り出しているという、
はい、
そんなキャリアプランニング科の伊藤先生に先週に引き続きお話聞いてまいりました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
創造先生カタログ、先生レビュー by 学生。
豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科2年の南幸乃です。伊藤先生はすごく親しみやすい先生で、何か困ったことがあった時に先生に聞きたい、誰に聞きたいってなった時一番に思い浮かぶのは伊藤先生です。伊藤先生話すのがすごく上手で、話し出したらずっと喋ってるんですけど、どの話も結構面白い話が多くて、小難しい講義とかでちょっと聞くの飽きてきたなって思った時に伊藤先生が砕けた話に変えてくれるので、難しい講義とかも楽しく受けることができるような、そんな先生です。
いかがでしたでしょうか。来週は豊橋創造大学経営学部経営学科宇治原茂樹先生を紹介します。宇治原先生は簿記財務会計分野のスペシャリスト、税理士とか公認会計士、ファイナンシャルプランナーに憧れる学生たちの頼れる存在です。どうぞお楽しみに。